2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いいたします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにという番組です。今月は1ヶ月を通して採用のトレンドについてお話をいただいています。4回目となります。今回山岸さん、テーマはどんなテーマですか？
はい、今回はスカウト型採用についてお話しします。
はい、これ今いろいろね、テレビ CM なんかでも見るようになってきました。それでは詳しく聞かせてください。
はい、今日お話しするスカウト型採用というのは、企業の側から採用したい人に直接こうスカウト的にアプローチをね、していく採用方法のことを言います。
はい。
ダイレクトリクルーティングとか、オファー型採用とも呼ばれています。
はい。
で、これはですね、従来の採用方法は、求人サイトに求人広告出したりね、リクナビみたいなサイトに登録して、こう、応募者の方からエントリーしていくっていうのが普通だったわけですよね。応募者の方が行きたい会社ポジションを探してエントリーしていく。で、このスカウト型っていうのはその逆で、企業が、あ、この人いいなって思う人を、こう、リサーチして、オファーを送って、採用活動をしていく。これの流れです。で、以前はですね、中途採用だけだったんですけど、最近は新卒採用にも広まっているんですね。
新卒でスカウトですか？
はい。で、その流れについて、最近の傾向をお話しします。
はい、お願いします。
はい。まず、最近の傾向5点ありますが、1点目としては、町の採用から攻めの採用へシフトしていると。まあ、つまり、まあ、この番組で何度も言ってる人手不足の時代なので、待っていてもですね、従来型のこう、広告して、応募者を待っていてもですね、会社に十分なですね、応募が来ないんですよ。もうこれはね、ほとんどの会社がそうです。で、ごく一部の、テレビでコマーシャルをやってるような会社には行くんだけど、それがいいかどうかもわからないけど、なんとなく知ってる会社に行くけど、ほとんどのですね、まあかなり有料な会社にもね、前ほどは来なくなってます。それはやっぱり若い人自体が減ってるっていうことと、やっぱり企業のニーズが、デジタル人材が欲しいとこ行ったときに、そういう人材はもう、その若い人の中でも限られてるわけですし、あとはまあ、いわゆる建設系とか、運転手さんとか、なんか電気工事技師さんとか、そういう技術がある方は、本当にもう、足りないんですよね。ですから、こちらから探しに行かないと、企業の側からね、採用できない。これがまあ、一般的な背景です。
はい。
で、こういうスカウト型にどんどんシフトしています。で、2点目は、こういうサービスがですね、どんどん多様になって、いろいろ充実してできてきてるんですよ。
はい。
で、新卒向けとか中途向けとかでですね、どちらもこう、こういう逆求人サイトって言ったり、スカウト型って言ったりしますけども、で、いろんな料金体系もですね、まあ、変な話いっぱいできてきたんで、いつかもなってきてると思うんですよ。
ああ、なるほどね。
うん。で、いろんなサービスが出てきていますと。これが2点。
はい。
3点目は、さらにですね、そのスカウト自体がですね、結構企業の人事部としては手間がかかるわけですよ。なぜかというと、前は来るのを待って、来た履歴書見てりゃよかったのに、はい、今度は企業の側からこう探しに行かなきゃいけないんで、
そういうことですね、
企業の人事部めちゃくちゃ大変なわけです。で、まあ世の中よくできてて、そのスカウトを、代行してくれる会社が増えてるんですよ。
そんな会社もあるんですか？
うん、だから大体この逆オファー型とかこのスカウト型っていうサイトは、その、スカウトの代行のところが、セットでお金もらう感じなんですよね。だからね、そういう意味では小さい会社で人事部一人二人しかいない、リソースがないなんて会社もね、頼みやすくなったわけ。で、もっと言うとね、それが AI になったりしてるんですよ。
あら。
AI が、もう探してくれて、もちろん人は関与するんですけど、AI が探して、うちの会社どうですかっていうのをね、作文してくれたりしてます。
すごい、そうなんですね。
はい。で、4番目としては新卒採用なんですけど、新卒採用ってある時期にこう、まあ、大学3年から4年になるある春の時期に固まっちゃってるんですけども、このキャプターを使うことでですね、1年間を通じてやれるようになったんですよ。だから、企業の側からすると、まあ、通年、ある春の時期にはやるんですけど、それと別にね、通年採用も、こういうサイトを使うとね、やりやすくなるわけです。要するに人事部のリソースって限られてるので、そのどれもこれもできないけど、これお金で外部に払えば、一応、うちの会社の採用を通年でやってくれるんですよ。そうするとですね、大勢なんとか50人採用したいんだったら、なんとか足らせることができるわけです。こういうのを使うと。で、5番目。こういうスカウト型の採用コストが、まあ、ある幅の中で多分世間のこう、相場ができてきた感じなんですよね。ですから、多分イメージ的には、元々のこう、リクナビ的なの中東の向けのエージェントを通すと、給料の30%っていうのが相場なんですけども、エージェントを通すと。だから年収500万の人だと150万をエージェントに払うんですけど、多分それよりね、半分ぐらいで多分行くみたいですよ。もちろんね、そのスカウトするポジションの難しさによりますけど、だから専門性が高いと、もちろんお金がかかるし大変なんですけど、
そういうことです
割と
ね。
安く上がるっていうのが企業としての魅力になってきてますね。で、私自身が、こう、新卒の採用、学生の、就職支援しているので、ちょっと学生向けのスカウトの型のサイトの最近のトレンドについてまずお話しします。で、学生さんがですね、やっぱり一番こう今人気あるのはオファーボックスってやつなんですよ。オファーボックス。これがですね、まあオファーボックスのサイト、登録学生数25万人って言ってますね。
すごいですね。
一学年の学生って50万人ぐらいなんですよ。就
じ
職
ゃあ、
が。
半分？
そう、今の若者の一学年って110万人ぐらいで、その中で大学行って就職する人がね、50万人ぐらいなんですよ。大学行っても民間就職しない、看護師さんとかね、お医者さんとか、もう、家を継ぐとか、そういう人を除くとね、50万人ぐらいなんですよ。で、そのうち25万人がオファーボックスに登録してるらしいんです。
すごいですね。
で、私もね、このオファーボックス、5、6年前から、ずっと見てるんですけど、年々やっぱりね、充実してきてますね。これはもう、学生の側が自分のプロフィール、こういう仕事をやりたい、で、こういう経験をしているっていうのを乗っけとくと、会社の方から、うちの会社どうですかって言ってくるんですよ。で、1回に多分10社ぐらいまでが、手元に残って、で、学生がどんどん断っていくと、いつも10社ぐらいがある感じになるんです。で、興味があれば、オンラインでの説明会があって、で、さらにお互いに良ければ、次の選考に割とさっさと行くんですよ。これはすごく効率が良くて、やっぱり学生って世の中を知らないので、要するにどんな会社が世の中にあるか知らないし、自分が何に向いてるかもわかんないんですよね。ですから、この新卒のスカウティングサービスのメリットとしてはですね、5点挙げますけど、一つ目は自分の価値をね、見つけてもらえる。自分がこういう人で、こういう経験があって、で、多分ね、自分から応募するには、どの業界出したらいいかわかんないって学生多いわけです。で、自分が知ってんのってなんか消費財系のテレビでコマーシャルやってる会社しか知らないから。
です
そう、
ね。
自分が知らない会社をね、自分の価値を見つけてもらえて、2番目として知らない企業からね、出会いがあるわけです。だから、
向こうから来てくれるわけですもんね。
そう。で、ちょっと前はね、中小企業が多かったんですけど、ベンチャー企業とか。今はね、結構な大手企業も使ってるので、これなら安心みたいなね、上場会社からのね、でも知らない B2B の会社みたいなね、会社からの出会いがいっぱいあります。はい。で、3点目としては選考スピードが割と早いとかですね。年で活動できるとか。で、いろいろこう、早くからいろんな会社とコミュニケーションすることで自己理解が、まあ、深まって選択肢が そういうメリットがあります。
はい。
スカウト型採用で、新卒の学生を対象にするときに、やっぱりデメリットもあるわけですよね。
はい。
で、デメリットをいくつかお話しします。はい。一つ目は、スカウトが来ないことがある。これはですね、プロフィールをしっかり書いてなかったり、して、どんな、こうね、業界希望するのかが、全然わかんない人には、企業もあんま出しようがないですよね。これが一
ね、
点目です。で、二点目は、自分が希望しない業界や企業からも来ること結構あるんですよ。で、わかりやすいのはですね、やっぱ、人手不足の業界で、引っ越し屋さんとかですね、タクシーの運転手さんの会社とか、バスとかトラックの運転手さんの会社。あるいはですね、飲食店とか小売店のチェーンですね。で、こういうところも、もちろんね、やりたいんだったらいいんだけど、そこで。どうしても学生さん知ってる飲食店チェーンから、スカウトが来ると、あ、なんか、知ってる会社から来たみたいで喜んじゃって。で、それに乗っていくとですね、結局、飲食店とか小売店って、まあ、店長さんなわけですよね。で、店長さんで土日もなく、結構その割にはお給料高くないような仕事が多いので、で、本当にもともとそれがやりたい人だったらまあいいと思うんですけれども、他にいい仕事が世の中いっぱいあるので、それにまあ乗っかっちゃって、安易に、小売業とか、運転する仕事とかに行かない方がいいんだろうなっていうふうに、大学生の支援をしている立場からは思っています。あと、3番目ですね。自分で情報をしない、収集しないと判断が難しいってことで、まあ、今の2番目の話とも、1番目の話とも関係するんですけれども、結局企業研究とかっていうのは自分でやるしかないわけですよね。なんか言われたからいい会社ってわけじゃ絶対ないじゃないですか。ですからミスマッチとか後悔しないようにはですね、自分でよくその来た会社についてはいろんな方法で調べましょうねっていうのが3番目です。で、4番目。土屋さん、オワハラって言葉聞いたことあります？
オワハラは初めて聞きましたね。
ですね、これ、終われ、えー、就職活動をもう終われっていうハラスメントをオワハラって言うんですけど、
追われハラスメントですね。
で、これがですね、こういうスカウティング型のエージェントって成功報酬なので、自分からの紹介で、ある学生さんが内定をもらったら、それで、お金がもらえるんですよ。で、もっと言うと、入社して何ヶ月かしたら、最後のお金がもらえるとか、まあ、いろんな報酬体系だけど、いずれにしても紹介したところに行ってくれないとお金もらえないので、もうこの会社いい会社だから内定もらったらここで決めましょうよっていうね。もうない就職活動終わってよハラスメントがね、すごいんです。
こんな言葉があるんですね。
で、このオワハラには要注意っていうのが一般的に言われることです。それでですね、まあ、まとめ的にはですね、この、えっと、あ、まとめに行く前にごめんなさい。新卒採用のサイトはオファーボックス以外にも、キミスタっていうのとか、ドゥーダスキャンパスとかいっぱいあります。で、あと、ラボベースっていうのが理系の学生向けだったりして。で、これはいろんなサイトがあるので、それはもう自分の身近な先輩とか、キャリアセンターに聞いてですね、どこが良かったかっていうのを、まあ、聞いていくのがいいと思います。この大学の先輩がいっぱい入ってるっていうサイトもあると思いますんで
そう
ね。
ですよね。
で、中途採用向けのスカウト型サイトもいっぱいあるんですけれども、これはね、もういっぱいありすぎて、もう、どれがいいっていうのは私個人的にはわからないんですけれども、やっぱ有名なのはビズリーチっていう会社ですよね。
そうですね。テレビ
ビ
CM
ズ
もいっ
リー
ぱいやっ
チ
てま
は
す
やっぱ
ね。
り一番最初から、こう、もともと登録型のサイトなので、本気で転職をしたい。で、割とこう、レベルが高い人が登録しているので、で、そこの人に対して企業がスカウトしていくっていうのが今、こう、すごく一般的になっています。で、この中途向けもですね、ユートラストとか、ウォンテッドリーとか、もともと、こう、SNS のコミュニティを作っているようなところが、こういうスカウト型サービスも始めたりしています。で、これも、中途の場合も、 注意事項は結構同じで、やっぱり自分でちゃんとこう、やりたいことがね、書けてないと、その自分のプロフィールに、違う会社から来ちゃったり、まあ、人手不足でとにかく誰でもいいからに近い、会社から来ちゃったりしますので、やっぱりこう、自分でよく、次何やりたいかをよく考えて、やり取りをしましょうっていうのが基本ですね。それで、まあ、まとめるとですね、やっぱり、大原には注意なので、やっぱりさ、最終的には内定はね、今の時代、いくつかもらえるのが普通なんですよ。ですから、やっぱり、事態は悪いことではないっていうことで、どんなに熱心に言われてもですね、やっぱり人生の大事な選択なんで、自分の納得感がなければ、毅然として断るということが、このスカウト型の、就職サイトを使うときの、コツですね。やっぱり自分の希望を明確にして、そこと違ったら、断固として断る。ここが大事ですね。で、上手に使えばいいことたくさんあります。
そうです
さっ
よ
き
ね。
言った。はい。ということ で、今日
では
、
す。
以上となります。
今回は、スカウト型採用、これについてお話を聞かせていただきました。山岸さん、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。